皆さんおはようございます、
皆さんは PT、北京の P に東京の T、 PT という職業をご存知でしょうか。英語ではフィジカルセラピスト、日本語では理学療法士という仕事があります。どんな仕事なんでしょうか、職業なんでしょうか。主に病院やクリニック、介護施設で働く方のことを言います。スポーツの世界でも野球のプロ野球のチームや、またサッカーチームも専属の PT がいます。 PT の働きを一言で説明するならば、寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなどのこの日常生活の中で基本となる、必要となる動作の回復と改善を目指してリハビリをする仕事です。私たちのこの動作機能の回復訓練を行う人を PT と呼んでいます。まさにこの世のため、人のためになる専門職だと思います。最近も教会のご婦人が大腿骨を骨折してですね、手術を受けられた後、このリハビリ病院で PT の方の働きを通してですね、回復され、そして退院されました。このご婦人を病院に訪ねた際にリハビリ中だったので、この PT の方の仕事を垣間見ることができました。優しく謙遜な姿勢で、文字通りこの患者さんに寄り添い、付き添い、そして向き合うこの PT の方の仕事にですね、感心しました。もしこの次、あなたは大きくなったら何になりたいのって聞かれたら、牧師とは答えずに PT になりたいって答える。そのくらい感心しました。多分次も牧師で行こうと思いますけど、これからのですね、高齢化社会の中にあって、皆さんも私も多分必ずいつかこの PT の方々のお世話になる日が来ると思います。今朝読んでいただいた聖書の箇所、ガラテ人の手紙6章1節で、パウロは、兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいと命じています。どのようにすれば信仰の家族の中でお互いの信仰の回復を助け合い、キリストの教えであるキリストの律法を全うすることができるのか、今朝の聖書の箇所からご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を一人一人に与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書を先週についてガラテヤ人の手紙6章1節から10節を見ていきます。お開きください。6章の一節でパウロは、信仰の 家族の誰かが何らかの過ちに陥ってしまった際の正しい対応について教えています。もう一度一節にします。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。どのような過ちに兄弟が陥ってしまったのか、具体的なことはここには記されていません。その兄弟を叱責し非難するのではなくて、ただ優しく柔和な心で対応すること、そして何よりも自分自身も同様の弱さを抱えていることを認め、謙遜になるようにパウロは進めています。そして自分自身が霊的に優れているからといって上から目線で指導することがないように、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとパウロは警告しています。ここで、新改訳聖書2017は正してあげなさいと訳しています。この言語には新約聖書の中では、イエスの弟子たちが漁師だった時に壊れた網を繕っている、直している、網を修復するという意味、また信仰に足りないものを補うという意味があります。またこの正してあげなさいという言語、一般的には先ほど PT の話をしましたけど、文字通り、肩の関節を事故などで外してしまった時、外れてしまった時に元通りにつなぎ合わせるというか回復させるという、そういう意味があります。人間の堕落により壊れてしまった世界を回復するために、創造主なる神はキリスト者を用いようとして、私たちをこの世から神の国へと招かれています。そして教会というこの同じキリストを信じる信仰の家族の集まりにおいて、正しい道から脱線してしまった、また外れてしまった、罪に陥ってしまった人を回復させるために、柔和と謙遜の心構えで助けの手を差し伸べることをパウロは命じています。そのためにこのガラテヤ人の手紙6章の文脈を前にたどって、5章の22節23節で教えられている御霊の実の性質を用いていかなくてはなりません。特に最後の2つ、柔和と理性が大切です。御霊の実とは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性です。罪に陥ってしまった、誘惑に負けて罪に陥った兄弟を回復させるために大切な性質です。2番目の症例、2節と5節に合わせて記されています。互いの重荷を担うということです。主イエスを頭とする信仰の家族、キリストの信仰共同体において重荷を互いに担い合うことが命じられています。もう一度2節と5節読みします。2節、互いの重荷を負い合いなさい、そうすればキリストの律法を成就することになります。5節、人はそれぞれ自分の重荷を負うことになるのです。この、ここで記されているキリストの律法、どの律法を指して言っているんでしょうか。文脈をたどって5章の14節に戻るとパウロはこう教えています。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。パウロはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいということ、これが律法を一つの言葉で全うしていると言っています。 ここの背景にあるのは、主イエスがある律法学者から、律法の中でどの戒めが一番重要ですか、尋ねられた際に答えた言葉です。マタイの福音書22章を開いてみたいと思います。マタイの福音書22章。37節の後半からですね、39節まで読みします。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。主イエスが弟子たちに教えられた律法とは、まず第一に父なる神を愛すること、そしてあなたの私の隣人を自分自身のように愛することでした。パウロは律法全体があなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされると教えています。隣人を愛するときにどのような態度で臨むんでしょうか。パウロは互いの重荷を負い合いなさいと命じています。私たちはそれぞれの人生の重荷を抱えて生きています。命名が同じまたは異なる重荷を例外なく担っています。今朝皆さんの中で、私には何の重荷もないという方がいらっしゃるでしょう。全部重荷を下ろしているので、もう軽々と今日この教会にやってきました。何の重荷も負ってませんという方がいらっしゃるでしょうか。例外なく私たちは異なる重荷を負っています。愛する家族を失い、別れを経験した者も、今病気を、自分自身の病気だけではなくて家族の病気を、また仕事における人間関係の失敗、家族の心配、親として子供に失望させられる時もあれば、人生における心配事はいくらでもあります。必ず重荷があります。私たち自身、自分自身が重荷になることもあります。自分自身にがっかりさせられて失望してしまい、自分自身では担いきれない重荷を背負うこともあります。私たちは大なり小なり人生の重荷を誰もが必ず担っています。パウロ自身、人生の厳しさを思い知るのに十分なだけの人生を歩んでいました。パウロが神の家族である信仰共同体において、キリストの律法を全うするために、お互いの重荷を担い合い、助け合い、支え合いなさい、信徒の相互ケアを、互助関係を進めています。パウロの書簡の中で、お互いのためにお互いに何々しなさいという命令は数えきれないほどあります。後節でパウロは人はそれぞれ自分の重荷を負うことになるのです。それぞれが担うべき荷があることを言っています。2節の重荷、2節で互いの重荷を負い合いなさい。英語ではバーデンという言葉が使われています。そして5節の自分自身の重荷をというところは、英語ではロード、使い分けられています。どういう違いがあるんでしょうか。これは私の子供の頃のイマジネーションというか想像によるんですけど、皆さんはリュックサックとナップサックと聞いて、どっちが重たいと思いますか。英語ではバックパックなんで訳す人は大変かと思いますけど、私にとってリュックサックっていうのは、小学校の頃遠足で背負わされた お弁当とかいろいろ入ってる重たい、また山登る時の重たい、バックパックをリュックサックで、ナップサックっていうのは、お弁当だけ入れていく軽い、バックパック。もっと言うならば、さっき赤ちゃん泣いてましたけど、子供に自分のおむつを、替えのおむつを世話するあの小さい袋自分の責任は自分で取れってことなんでしょうけど、軽いやつですよね。主イエスは有名なマタイの福音書11章の28節から30節でこのように私たちに招きの言葉を語っています。すべて疲れた人、重荷をリュックサックを負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが得ます、安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。ナップサックだから。主イエスの軽い荷とは、私たちがキリスト者として主イエスの首輝きを負い、主イエスの教えに従ってそれぞれが担う責任であることが分かります。赤ちゃんがおむつを背負って歩くように、それぞれが担う軽い荷です。ヨハネがこのことをですね、短く第一ヨハネの5章の3節でまとめていっています。第一ヨハネの手紙の5章の3節、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。軽い荷である。私たち一人一人は神に従う、聞き従う、神の後についていくという責任を持って、軽い荷を持って歩んでいるということが分かります。6章の4節を最後に話したいと思います。続く6節お読みします。御言葉を教えてもらう人は、御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさい。ここに明確に私と皆さんの関係が記されています。ここですべての良いものを分かち合いなさいという章例、皆さんがよく知っている言語、コイノニアという言葉が動詞で用いられています。コイノニアするっていうことはどういうことでしょうか。シェアをする、分かち合うということです。すべての良いものを、御言葉を教える教師と分かち合うことを意味しています。お中元の話をしているわけじゃないです神様が皆さんの人生でどのように働いてくださったか、どれだけ先週1週間神様によって励まされたか、御言葉を通して慰められ励まされたか、そのことを分かち合ってくださるときに、私たちは全ての良いことを分かち合うことができます。聖書から御言葉を解き明かし教える説教者、牧師にとっては大変ありがたい奨励です。これ以上は解き明かす必要はないと思いますので、7節8節に進みます。7節、思い違いをしてはいけません。神は侮れるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。使徒パウロはここで命じていることは、思い違いをしてはいけない、命じています。全知全能なる神は私たちのすべてをよくご存知の方です。私たちが霊的に健康な生活を送っているかどうか、すべてご存知です。私たちがガラテヤ人の手紙の5章19節21節に記されているこの肉の技に陥っているならば、私たちは肉に巻くことになります。滅びを刈り取ることになります。 けれども滅びに至る肉の思い、この誘惑、罪の道を避けて御霊に撒くならば、5章22節に記されている9つの御霊の実を結ぶことができます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結び、結果として永遠の命を刈り取ることができます。自分の肉に撒くということはどういうことなんでしょうか。自分自身、自己中心になって自分のために労力を、自分のためだけに時間を、自分のために相手から何かをしてもらうことを期待する、自分に撒くことになります。まあ、今小学生中学生でも撒いたら必ず自分の責任で刈り取ることになるということ、ことわざになってますよね。もうね、子供の頃よく勉強しないで中間テストや期末テストに臨むときに、必ずその結果を刈り取ることになるよ、親に言われたことがあると思います。撒いたら必ずその結果を私たちは刈り取らなくてはならない。自然の法則です。種を撒いたら必ず芽が出て花を咲かせて実を結ばす。でもどこに撒くのか、良い土に撒くのか悪い土に撒くのか、違った結果が出てくるということです。撒いたら必ずその結果を刈り取らなくてはならない。最後の9節10節を読みします。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会があるうちに、すべての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。ここにオイコスが出てきます。神の家族、神の家、一緒に暮らす者に対して善を行いましょう。この5番目の奨励は、信仰の家族に対して同じ教会に属する兄弟姉妹に対して、諦めずに忍耐強く良いことを行う、善を行うことを、親切にすることを、愛を持って、喜びを持って、平安を持って、寛容を持って、善意を持って、誠実を尽くすこと、パウロは勧めています。諦めず、堕落した世界に住む人間が、罪人が形成するキリスト信仰共同体においても、人々は罪の誘惑に負けてしまい、過ちに陥ることがいくらでもあります。6章1節で、罪に陥ってしまった兄弟を回復させ、正しい道に立ち返らせなさいとパウロは命じています。その働きのためには、希望を持って期待して、諦めずに忍耐強く、柔和に謙遜に、お互いの重荷を分かち合いなさいと命じています。よく災害の時に言われることは、まず自分のことは自分で助けること、自助、そして次は共助、近所の人、周りの人と互いに助け合うこと、そして最後に公助、公の自衛隊が来るのか消防署が来るのか警察が来るか分かりませんけど、工事を待ちましょうという言葉ありますけど、お互いに助け合うこと、重荷を担うこと、私たちの教会において、昨日も、東新宿の日本福音ルテル教会、10名近い方が参加してくださいましたけど、今浸透ケアの、総合ケアの学びをしています。先ほど話した PT、 フィジカルセラピスト、理学療法士の働きに通じることだと思います。互いに互いのことをケアする、分かち合い、助け合うこと、この浸透ケアの働きに重ね合わせて考えることができると思います。最後に4節を見ていきたいと思います。今朝7月の最初の聖地ですから、これより生産の時を分かち合います。コイノニア、 主にある分かち合いの交わりの時です。信仰の家族における大切な時です。パウロは6章の4節でこう言っています。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分にだけは誇ることができても、他の人には誇ることができなくなるでしょう。パウロはコリントの信徒たちに対しても同様にこの生産を分かち合う前にこのように命じています。コリントの手紙第1の11章の28節誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。先週私は何の罪も犯さずによくキリスト者として真面目にまっすぐに歩いてきた、よくやった、自分自身を褒めてきます。でもそのことをこの周りの人として誇ることができるでしょうか。まずは神の前に自分自身の今の歩みが外れていないか、脱線していないか、まっすぐに主イエスキリストを見てその後に従って歩んでいるかどうか、よくよく吟味して聖餐に預かりましょう。パウロは進めています。イエス・キリストに救われた者、御霊の人として毎日歩んでいるかどうか確認したいと思います。大切なことは霊的になるということを時として私も勘違いすることがありますけど、この世から切り離されて一人に山奥にこもって祈りの時を過ごす、御言葉だけを持って iPhone も全部置いてって聖書だけを持ってって祈りに入る、これが霊的な世界かな。それも必要です。でももっと大切なことは、今私たちがここに使わされていること、私たちの隣に座っている兄弟姉妹、お互いに助け合っていかなければ霊的にはなれないということです。一人で霊的になるんだったら他の兄弟姉妹は必要としません。お互いに必要としている、お互いにお互いの重荷を負いなさいパウロは命じています。聖餐式に臨むときに私たち一人一人の神様との関係も大切です。でも隣に座っている兄弟姉妹を、家族を忘れないでください。よくよく吟味して聖餐に入りましょう。お祈りします。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝の御言葉を感謝します。あなたの真理をどうぞ私たちの普段の生活の中にあって、私たちの心のうちに、私たちの魂のうちに持って帰ることができますように。今あなたが命を捧げ、私たちのために裂かれた体、あなたが流された血潮である杯を分かち合う時を前にしています。どうぞ今一人一人がそれぞれの心の内をよく吟味して、あなたの前に言い寄らさなくてはならないそれぞれの弱さを、罪を告白し、あなたから許しを受け、またあなたから励ましを受け、あなたから慰めを受け、この聖餐に預かることができますように。また私たちは決して一人で霊的になり御霊の人として歩んでいることがない、お互いにお互いのことを必要としている、また教会としてこの信仰共同体の中で互いのためにそれぞれが重荷を分かち合い、互いのために祈り合い、互いのために分かち合う必要があることを教えられました。どうぞあなたの正しい道から外れることがないように、まっすぐにぶれないで今週もあなたについていくことができますように。 これより受ける聖餐の時を通してあなたが一人一人を清め導いてください。またまだあなたを救い主として信じてない方がいらっしゃるならば、あなたが今この信仰の交わりに招いてくださっていることを心に留めて、あなたを救い主として信じ受け入れ、共に神にある信仰の家族として聖餐を分かち合うことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これよりもたれる聖餐の時をあなたにお委ねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。